笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルの上健です。今回は音楽ライターの福利秀夫さんをお迎えして最後の回になります。こんばんは。
こんばんは。
今まで音楽の話をいろいろと聞いてきましたけども、うん、
はいはい、
最後にこれからの音楽事情ということについてお伺いしたいと思うんですけれども、
う
ん、
は
い
は
い、
どうなるか、音楽が、
前回の前だとネットの進歩だとか機材の進歩っていうところから、うん、これから先いよいよ未来に向かっていてどうなるのか、それから先がちょっとあるかなと思ってるんですよね。
小
暮さんはどう思いますか、そこら辺を。
音楽って結局ただで発信してもコミュニケーション手段として考えると、はい、何も反応がないとつまんないわけですよ、
はい、
ミュージシャンとしてはやっぱり、ね、反応がとかやりがいがあるじゃないですか。
あ、すごいやりがいあります、反応があると。
でだからほら DJ の人とかミュージシャンにしてもステージ上で何かやってお客さんが反応があると、はい、それってフィードバック最初は自分の中に、
まあ、すごい嬉しいですよ ね。
でそこで予期せぬさらに発展の仕方とかがあって、全部自分でソフトを使って個人で全部やって、周りの意見とか何もないのが全部完結できちゃうんだけど、逆にそれをやっていくとそこで終わっちゃう可能性っていうのがすごくあって、
そうです ね。
いろんな人の意見とかいろいろあったりすると予期せぬ形でその自分の持ってたアイデアが膨らんでいく可能性セットもすごくあるわけですね、だからバンドの面白さって多分そういうところにあって、バンドっていうのはやっぱりそれぞれ曲作ったりするいろんな人たちがいたりする中で、はい、それぞれプレイヤーの意見とかっていうのが反映されることによって核となるそのメロディーとか歌が全部予期せぬ展開の仕方をしていく部分っていうのはすごくあるわけじゃないですか。
あります、それはすごくわかります、ね、言ってることは。
同じ曲でもやっていくうちにライブによってお客さんの反応でアレンジが変わっていったりとか、いろいろそういう変化が起きてくる、そういう部分の面白さっていうのはすごくあるんじゃないかなっていうか、そうするんですよね。だとしたらやっぱそれをね、生かさない手はないぞというか。
そうですよね、うん、個人的にはもう自分の家で宅録してそれでネットで出してっていうのもそろそろ疲れてきたなっていうのがあると思う、うん、もちろんもう私以外に他の人もそういうところに行き詰まってるのかなっていうのがあると思うんですよね、うんうん、
何かを発信したら聞き手の方がそれを自分の手を加えたいって思う時代に今なってると思うんですよね、すごく。例えばニコニコ動画とかそうなんですけど、見たものについて自分のなんかコメントみたいなのを重ねていけたりするでしょ、ああいうやり方で常にあるものに対して自分なりの手を加えていく、
はい、
一種のリミックス感覚というのも言えますよね、これね。
そうですよね、うん、今の時代のリミックス感覚というか DJ 感覚というか、
そうそう DJ 感覚、そうそうそうそう、そういうものっていうものは多分ねこれからさらに拡大していく感じはするんですよ、楽しみ方っていうもの
は、はい、
うん、そういう感じはします。だから CD は売れないけどライブはお客さんが通って、まさにそういうことのような気がするんですよ。
なるほど、
何かその参加してることっていうものをみんな求めてるんじゃないかなっていう、すでに溢れてる均一化された情報をそれを受け取るだけの時代っていうのはもうそんなに面白くないっていうか、
はい、
むしろそこから一歩踏み出して違うものを自分がいかに持てるか、それは自分で経験するっていうことですよね。人とは違う経験をして、人にはないネタを自分が持ってるみたいな、そういう面白さをどれだけ持てるかっていうことなんじゃないかと、
それ逆にインターネットが発展しすぎたところで逆転が起こってるってところですよね、
うんうん、そうですね。みんなが情報をいっぱい持ってるぞっていうのが平等にあるわけでね、じゃあそうじゃない違うものを持つとしたら今何かっていう、昔はだからそれが人が持ってないレコードを持ってたりとか、
はい、それみんなヒーローだったわけで、うん、今はもう誰でも手に入れちゃうことができる、
そうでしょ。芸能の裏情報だって、うん、昔はね一部の特権的なマスコミ関係者知らなかったことが、
はい、
いつの間にかそれがバーッとネットに広まっちゃったりとかしてる。
そうですよ ね。
そういう意味でその情報に対してのありがたみがなくなっちゃったりとかしてて、じゃあどうするかって言ったら自分なりに、ね、情報を作ってるしかないわけですよね。自分が情報を発信していく方になるとか、
そうですよね、う
ん、人には知らない経験を俺はしたんだぞっていうことが人の情報として発信できるわけじゃないですか、はい、だからこそライブに人へ行ったりとかするわけですよね、どこどこでライブがありますっていうみんな知ってること、
はい、
でもそのライブで実際どうだったかっていうのはその行った人になく体験できないことだし、
ですよね、やっぱり、
うん、そういうことをどんどんみんなしていきたがってるんじゃないかなという感じがしますね。
ライブ作るアーティストの方もライブの方にさらに注目されてるっていうのもあるし、
うん、
なんか作る時も自分でやるっていうよりはいろんな人とコラボレーションしながらやりたがっているのかなっていうのがあるんですよね、
うん、
バンド形式だとかユニット形式で一緒にやっていくって、そこがこれからさらに注目されていくのではないかと思っているんですよね、
う
ん、
そうそう、コラボレーションみたいな形で、しかもそれがね、自分と違うジャンルの人とやることによっての広がり方みたいなものっていうのを、多分みんな求めているのかもしれないですね。それはだから自己完結型のアーティストはできないことだみたいなことになるわけじゃないですか、
だから昔からテクノのミュージシャンっていうのは 結構一人でできちゃうところがあるから、機材の進歩によって一人でずっとやってきてる人が多いと思うんですけど、それがまた最近になって逆にバンドに復活したりっていうかな、って解禁したりとか、そういう動きがやっぱありますね。例えばスクエアプッシャーがなんか最近新しいのを出したとかいう、
スクエアプッシャーがね新作を去年出したんですよ。ジャストアスベニールっていうアルバムも出したんですけど、スクエアプッシャーっていうあれはトム・ジェンキンスという人のソロユニットで、割と彼自身はすごいベースとか上手くて、ドラムベース界のジャコ・パストリアスみたいなされるようなそういう感じで、非常にその機械に向かって生ベースで格闘するみたいなスタイルがあったんですけど、今回の作品っていうのはね、なんかねテーマがあって、そのコンセプトっていうのはね、トム・ジェンキンスが自身のセルフライナーでこれ書いてるんですけど、それを読むと、このアルバムはある生かした美しいロックバンドが行った超絶的なギグを鑑賞するという白日夢として出発したっていうふうに書いてあるんですよ。要するにまあ彼の中で妄想するバンドがあって、でそれをじゃあ自分で実際にそのバンドはどういうライブをやるのか、それをじゃあ自分で音にしてみようみたいな、そういうところからした。だから本当に架空のバンドを自分で表現したっていう感じですよね。だからそれまでね個人でやってた人がこういうバンドっていうものに目を向けたっていう、なんかそういうね世の中の時代ライブに向かってるようなのと、発想がなんかすごい近いような感じがして、という感じで、その中でまあ割と今までのイメージと延長線上にある曲をじゃあちょっと聞いてみましょうかね。スタータイム2です。
ウレッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
スクエアプッシャースタータイム2でした。
はい、こういう感じですよ。どうですか。
ちょっと初めリズムはドラムベースっぽいかなと思ったけど、逆になんかちょっとジャズっぽい要素もあり、昔みたいにこれ見よがしにドリームベース時代みたいにテクニックめちゃくちゃ速いとかそういうのなくて、手引きでやればできるって、そんな感じですよね。バンドっぽいというのか、
そういうちょっとジャムバンドっぽいような雰囲気というか、バンドとしてもなんか割とテクニック的にもちょっとしょぼさがあるようなバンドになってるっていうかね、そういうのは逆に面白いのかなと。彼にとってみたいな、そういうプレイヤーとしてもすごいテクニックを持ってる人が打ち込みでしょぼいバンドの音をシミュレーションして、
ちょっと未来がここに見えた。
そうだからやっぱりほらね、今までのスクエアプッシャーのスタイルでやっていくっていうのはもうあれと限界があるっていうか、それはそれでもうスタイルを作っちゃったじゃないですか。
ああ、そこで次の展開がこういう感じになってくるっていうか、
機械対人間みたいなの今まであったとすると、さらにそうじゃなくて、もうその境界線自体をあやふやにしちゃって、どこまでが手引きでどこまでが打ち込みか分からなくしちゃってるみたいな感じっていうか、でなおかつそのバンドっていうものをシミュレーションしていくっていうかね、架空のものを作り出す面白さ、
なるほど、
ことなんじゃないですかね。
そうですね。去年は ABEX からデビューしたオールヴァンパイアというユニット、エレキテルラウンジにもゲストで登場してくれたんですけど、そういうオールヴァンパイアの人たちも基本的には一人と一人で作ってる、二人でやってるって感じだったんですけども、実際にセカンドライフという、バーチャルな 3D 環境の中で架空のライブをやったりだとか、そういうことをやっていて、そこがちょっとまた面白いかなと思ったんですよね。だからバンド自身、私もちょっと今最近というか去年からずっと架空のバンドみたいなのをちょっとずつ実験的にやっていてですね、エレキテルでやるのとちょっとまたもうちょっとさらに 1.5 歩ぐらい先の進歩したことをやりたいと思っていて、勝手にやってるんですよね。そこでやっているのは世間の流れでやっていることを全部ごっちゃにしたくて、セカンドライフの中でのバーチャルなアーティストを見つけてきてつなげて、それでなおかつ初音ミクとかボーカルシンサイダーとかガジェットを使って曲を作って、それをYouTube にアップしてとかいうのをちょっとずつやってるんですけども、形になったらまあそのうちにドカンと発表したいと思うんですけども、今日のところはちょっと新曲でデモ段階の曲を聴いてもらいたいと思います。はい、タイトルはですね、コラボレーションフレームワーク。
ウレッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
コラボレーションフレームワークという私ウェケン個人のデモ曲でした。やってる曲はですね、実は初音ミクではなくて、これアクエストーンというフリーウェアに、同じくオートチューンでなくてフリーウェアの G スナップという補正ソフトで、プラグイン関係は全部フリーウェアだけでやってます。
まさに今のね時代のあり方です。
そうですね、本当
にね、
だからもうちょっと完成したやつは YouTube かニコニコ動画あたりで検索してみて聞いてくださいという感じですね。はい、
でもなんか本当にそのね、身近にあるものを使ってやっていくと DIY 精神ですよ、これは。これ
で、そうですね。
で本当に考えてみたら、そのノートパソコン ロボの中にその一つのバンドがいるようなもんじゃないですか、はい、今ってそういうふうに考えていけば、だからそれを個人がどういうバンドをどうシミュレーションしていくかっていうのも、あとは個人のイマジネーションの大きさに全てがかかってる感じはしますよね、はい、何どんなバンドを妄想するか、個人の妄想力がこれから試される時代だろうなっていう感じがしてて、
う
ん、
そうですよね、
どういうボーカリストがいて、どういうキーボードがいてとかね、考えながらやっても楽しいんじゃないかなと思いますしね。
そう、楽しいですね、確かにそれは、う
ん、それはね、今までのほらバンドを自分が組んでやっていく面白さっていうものが、今まではメンバーを集めてやんなきゃいけなかったけど、そうじゃなくてね、それぞれの架空のメンバーのキャラクターを考えて
それはいけばいいわけだから、そうですね、うん、でも実際にそれなのにネット上でメンバー集めてバンドを作っちゃうってこともまあできたりするし、
うん、そういうバーチャルなバンドっていうものがどんどん増えていくだろうし、うん、逆に今はこのバンドされてるもの自体が非常にあれ自体がじゃあ実際バンドなのかって言ったら非常に嘘くさいものというか、うん、ものもあるわけじゃないですか。
実際に合わないっていう場合もあるから、うん、ネット上で例えば誰か一人の人が曲を作って、うん、それを知らない顔合わせたことないメンバーがリミックスし直してそれを変身して、うん、それで YouTube にニコニコ動画にアップされるとまた別の人が動画をつけたりして、うん、でどんどん分からない形で行っていくっていうのだから、うん、考えてみればね、昔日本だと江戸時代とかに誰が作ったか誰がその作詞作曲したか分かんないような童謡とか盆踊りの曲が村ごとに伝播していって、それが次第に形を変えていくっていうのと、まあ、似たような形だから、うん、時代の逆行っていうのはそういう感じなのかなとちょっと思ったりしますね、う
ん、あとは何だろう、音楽における、うん、今時のジャムセッションのあり方みたいな感じがね、
そうです ね、
昔はほらなんかテクニックの応酬みたいなところがあったけど、今はそれぞれなんかほらそのアイデアをいかに面白く変えていくかみたいなことを求められていく時代になっちゃってるって感じですね、
そうですね、
うん、だからバンドっていうものの発想自体が、まあ、これから変わっていくのかなっていう感じがしますよね。見てくれ的なそのバンドフォーマットみたいなものはある一方で、そうじゃなくてもうそういうところから一切解放された、はい、ネット上でのバンド、
そうですよね、うん、まあ、それ自体音楽そのものにもちょっと格変を迫られるっていうところはある、
うんうん、音楽の作り方っていうのはまた変わっていくのかなっていう感じがしますね、はい、個人で全部作っていくだけじゃなくて、そういうアイデアの応酬によって新しいジャムセッション的な作り方がさらに生まれてくるといいのかなっていう気もします
。ジャズの時代ってそうでしたから、昔70年代60年代のジャズの人たちはインプロビゼーションで曲を作っていくっていうのがあったけど、その時代に未来的な意味での逆戻りになりますよね、不思議な、
そうなんですよね、だからこういう時代は本当にそれこそ何が起きてくるか分からない、
分からないけども、ちょっといろいろ期待したいという、
とりあえずいろいろなものをね遊ぶのがいいんじゃないですか、まずはその、でなおかつその中で自分なりの遊び方をいかに見つけていくかってことが求められていく気がします。
はい、はい、どうもいろいろとですね面白い話を聞かせていただいて、
いや
ありがたいと思
います。何回ぐらいですか、僕5回
ぐらいですね、
うわ
というわけでですね、5回にわたって音楽ライターの小暮秀夫さんをお迎えしてお送りしました。お相手はエレキテル上健でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。